愛する兄弟姉妹の皆さん、おはようございます。今日も御言葉を一緒に学んでいきましょう。皆さんは安息日をどのように理解しておられるでしょうか。ユダヤの律法に反する2つの事例から、今日は安息日とは何か学んでいきましょう。
ルカの福音書6章1節から11節。別の安息日にイエスは街道に入って教えておられた。そこに右手の萎えた人がいた。そこで律法学者パリサイ人たちは、イエスが安息日に人を治すかどうかじっと見ていた。彼を訴える口実を見つけるためであった。イエスは彼らの考えをよく知っておられた。それで手の萎えた人に、立って真ん中に出なさいと言われた。その人は起き上がってそこに立った。イエスは人々に言われた。あなた方に聞きますが、安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも失うことなのか、どうですか。そして皆の者を見回してから、その人に手を伸ばしなさいと言われた。その通りにすると彼の手は元通りになった。すると彼らはすっかり分別を失ってしまって、イエスをどうしてやろうかと話し合った。
イエス様の弟子たちは麦の穂を取って食べていました。これが安息日に行われたということで、調理すること、料理をすること、火を焚いて料理をすることも安息日の規定には良くないもの、やってはいけないものとされていたので、パリサイ人たちはこれを非難しました。弟子たちはとても忙しい生活をしていたようですよ。イエス様はたくさんの病人を癒され、また各地で神様の御言葉を、神の国を述べ伝えていました。弟子たちはそのイエス様についていくわけですから、寝食ともにして、また寝る間も惜しんで、病んでる人、困っている人たちを癒されたわけですから、とても忙しかったです。ゆとりを持って安息日の備えをして食事を用意しておく、そのようなこともできなかったようです。また弟子たちはお腹を空かせていました。非常にひもじい状態の中で麦の穂を取って食べていました。また二つ目の事例は、安息日に右手の萎えた人をイエス様はお癒しになります。右手っていうのは大抵利き腕の方が多いんですけれども、いろいろな場面で生活に不自由を覚えておられたことでしょう。また生きる上でも大変な苦労がそれまでにあったと思われます。このような苦しんでいる人をイエス様は癒されたわけです。貧しい人、癒しを求める者への憐れみをイエス様はなされたわけです。これは神様の愛を実践し行ったということであります。律法はこれを否定するものでしょうか。いえいえ、違います。ですからイエス様の律法に対する考え方と、パリサイ人たちの律法の理解、考え方は真っ向から衝突したわけです。ですがイエス様は一歩も引くことをせず、かえって神の権威、全く正しい安息日を作られた神様ご自身の正しい訴えを行動として示してくださいました。パリサイ人たちが、またユダヤ人たちが陥ってしまったその律法の罠というものが二つほど考えられます。一つは、安息日についてこの場面では話しますけれども、聖書では確かに安息日は聖なる日として一切の労働をしないように、神様が定めてくださったものです。これは誠の神様を覚えて崇めること、また心と体の休み、まあ、安息ですね。そしてこれを言うならば、霊肉魂の安息を持つことになります。そして神様と一緒に共にあることを喜んで楽しんで、 神様から与えられた律法を学ぶ、またその律法の中に示されている神様の民としての在り方を生きること、これが安息日の意味なんですが、この安息日を守ろうとするためにいろいろな決まり事を作っていきました。613もの決まり事、律法の決まり事を作っていったんですね。そのように決まりをたくさん作って、それに従わせようとすることを重点に置くと、本来神様が作ってくださったこの律法や安息日の意味合いを間違えて捉えるようになってしまいました。律法を守ることが大事になって、本来神様が教えている律法の意味を生きることが妨げられるようになってしまったんです。神様が人のために作った律法なのに、マルコ2章27節、ちょっと前の部分にありますけれども、律法のために人が作られたというような本末転倒の状態になってしまいます。このようなことは避ける必要がありますね。このようにして律法主義の一つの罠にはまってしまうことです。もう一つは、安息日にしてよいのは命を救うことなのか、それとも失うことなのか、イエス様は問いを言っていますね。問うています。私たちは肉体の命のことであるならば、医療で往々にして救うことができるでしょう。しかし、この魂、霊の命を救うことは神様にしかできない領域ですね。神の民ができる特権であります。聖なる安息日に魂の救いを遠ざけたり後回しにしていることはないでしょうか。例えば、日曜日の聖日の礼拝に、せっかく神様が送ってくださった、まだ神様を知らない、救われていない魂があるならば、その方が何とかして神様からの愛をいただいて、救いを受けるように努めないでしょうか。初めて来られて、賛美もままならない、祈りもわからない、いろいろ戸惑っておられるでしょう。そのような方に、温かい言葉一つもかけずに返してよいものでしょうか。むしろ、神の民がどれほど自由で楽しく聖日を楽しんでいるのか、私たちは明かしすることができるのです。人の子は安息日の主です。安息日を作って私たち人間に、くださった神様ご自身が権威を持って言われているのです。安息日にして良いのはどういうことでしょうか。イザヤの61章1節から3節を見ると、もっと具体的にわかりますね。そこでは富む者も貧しい者も、その持つ持たないの差で苦しむことはありません。むしろ一緒になって喜びます。癒しがあり、解放があり、慰めがあり、励まし、そして回復があります。悲しみの代わりに喜び、争いではなく平和が実現します。これこそ神の国が地上に望むことではないでしょうか。これこそ安息日です。私たちもその安息を、聖なる自由の安息日を喜んで楽しんで証ししていきましょう。一言お祈りをいたします。愛する神様、聖なる安息日について律法主義と格闘がイエス様の時代にありました。これは実は今の時代にも私たちが陥りやすい律法主義の罠があります。聖なる安息日、この日に何をするのが良いのか、イエス様からもう一度死をいただいて、霊肉魂の平安安息とともに、まだ救われていない魂のために、その救いを得るための努力、務めを惜しむことがないように果たしていきますように。そして神様の国とその義を行う、愛を行っていきますように、私たちを今日も守り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。